地域に出張特別番組をお送りします。この番組は市内の地域をめぐり、防災に関連した事業や各地域が主体で行っているさまざまな取り組み、また特色のあるイベントなどの会場に伺って公開収録や公開生放送を実施しています。ラジオから発信をテーマに、よりたくさんの皆さんにレディオ湘南を知っていただきたいとの思いも込めてお送りしている特別番組です。この番組は藤沢市がお送りします。今回は新春藤沢江ノ島歴史散歩、藤沢七福神巡りをテーマにお届けします。ナレーションを担当するのは囲碁将棋です。よろしくお願いします。さあ、というわけで、
はいはいはい、
今回で4回目の放送ということで、毎回担当させていただきましてありがとうございます。
私は文田大輔と申しますが、
はいはい、
藤沢に住んでましたので。
あ、そうよね。
もうこれは毎回楽しみで。
どちらでしたっけ？藤沢の
全行です。
いや、いいとこよね。
全行団地。
あれ善行って読むんですか？
はい。
あ、義行だと思ってました。
そうですね、あのジャイアンツにいますからね、
亀井さんのあれ
名前。そうです。だからあれ逆に藤沢の人はあれみんな善行って読んでますよ。
亀井善行さん。
亀井善行さん。善行ってかっこいいんですよ、響き
ね。
うん。
え、善行で生まれたんだっけ？
生まれは寒川の方で。
あ、寒川で生まれて。
で、
善行に何歳まで？
14歳まで。
あ、14歳まで全業だったんだ。
小学校から中学1年生まで。
はい、
はい、
いや、いいとこですよね、全業。
夏祭りとかね、はいはい、すごい楽しみでね。
このね、レディオ湘南にもね、全業に住んでる方とかね、
結構い
らっしゃいますし、素敵な町ですよね、
はい。
さあ、というわけで新春藤沢江ノ島歴史散歩、藤沢七福神巡りは、藤沢市内の七福神を巡る新春恒例のスタンプラリーです。第24回目を迎えています。台紙があるので、それを持ってスタンプを集めていただきます。1日で一度に全て回らなくても大丈夫です。1月31日日曜日までの期間に巡れば OK です。藤沢七福神の故事社を訪ね、この1年の商売繁盛、無病息災など、さまざまな大願成就の福徳、福運を祈願するというのはいいですね。
あ、そういうやつなんですね、スタンプラリー。
そうなんですよ。
特になんかもらえるとかではないけど、なんかこの自分の徳を願うというか。
でもね、完歩された方には開運えとごよみ手ぬぐいを記念販売するみたいですよ。これね、七福神巡っていただいて。
そっか、1枚200円も安いんですね、これ。ほぼ原価ですよね。原価って言ったらなんか、まあ そういうことじゃないとは思うんですけど。
原価とか言うな。
でもこういう手ぬぐいってでももっと高そうじゃないですか。
まあでも確か粗利益で言うとどれぐらいなんだろう。
粗利益とかそれ儲けようとしてないんですよ、多分これは。
いや、そうっすよ
ね
1枚200円で販売しますので。
いいな。
でこれまあちょっとね、今手元にこれスタンプラリーの実際台紙がありますけれども、
はいはい、
こう開けてみると富士山の地図が載っていて、うん、まあ、一番北で言うと、地図で言うと白旗神社になるのかな。
こっからも近いですよね、白旗神社は。レディー湘南からも、ね、
で一番南で江ノ島の方から
まで、はいはいはいはい、
広大ですか、富士山市は。やっぱり
ね、
これでも漢方ってことはできれば歩けってことよね、きっとね。だからこれ1日で集めちゃってももちろんいいんですけど、うん、まあ、できればですけど、やっぱ散歩ですよね。
なんか1箇所ずつ行くのがいいかもね。1箇所2箇所ね。
そうね、近いところもあるから、うん、白旗神社と陽明寺とかは歩いていけるんじゃないかな、これ。
そうね。
でも後ろにモデルコース乗ってるじゃない。
モデルコースあるんだ。
こうやって行けみたいな。あ、ほら、広大神宮から陽明寺までは徒歩25分で行けたり、うん、
まあ結構いい量だけど。
いや、でも散歩って言ったらそれぐらい。
散歩だと全然ね。
白旗神社と上皇寺も徒歩10分で行きますし、
うんうんうん、
その後上皇寺諏訪神社が徒歩18分、
うんうん、
諏訪神社観音院なんて近い、徒歩6分で行けますし。
あ、この辺いいですね。3時間で回れますって書いてありますもんね。
あ、そう、
うん、
本当だ、だいたい3時間だ。
でも分けても全然、
まあ、もちろん1日で回らなくても結構ですけれども、うん、じゃあここでクイズです。
僕にですか？
はい。藤沢育ちでしょ？
はい。
行きます。
はい。
藤沢七福神巡り、市内何箇所の寺院、神社を巡ればいいでしょうか？
絶対7でしょ、これ。七福神って言ってんだもん。
ブ
ー。え？
正解は8箇所で。
なんで？
毘沙門天様が2箇所で祀られているために、藤沢七福神巡りは8箇所になります。
そうなの？
お前そんなことも知らないのか、藤沢育ちで。お前
いやイレギュラーじゃん。毘沙門天2カ所は、
毘沙門天様2カ所なのよ。ちなみに毘沙門天様は白旗神社と龍光寺、
あの強い人だよね。
ああ、そうです、この、
ね、武闘派のね。
そう、ここね、毘沙門天
の神様だ。
そう、 武将様ですよね、きっとね。頼むよ本当に。
むず。
続いて2問目、
はい、
毘沙門天様の他の七福神は、
名前を言えばいい。
あと六福神いるでしょ。だって
わかりますよ。
お願いします。
弁財天様、
ピンポーン。
大黒様、
あ、ピンポーン。
福六十、
ピンポーン。
あと福六十
三
に似てる人
は、福六十
三に似てる人。
いや、福六十さん多分一番個性ある。
え、あの頭太いか細いかの細い方、
頭がこう親指ぐらい突き
出てる。あ、そう、それそれそれ、
それに似てる方はいらっしゃらない。もう圧倒的個性。
あれ、弥勒、
あ、弥勒様いないですね。
そうだ、いないよね。
いそうだけど、
え、なんだろう、ちょっともう出てこない、このお前しか。
あと、エビス様でしょ。
あ、いや、エビス様ね。
布袋様、
あ、布袋様出て、あ、出るわこれ。
で、養老人、
あ、そうだ、養老人様のこと言ってた俺。
何を、あ、福六十様に、
に似てる人。
あ、帽子かぶってるけど取ったら似てんのかな、もしかしたら。はあ、いや、でもこれなかなか、確かに知らない方もいらっしゃると思いますけど、
ちょっと知ってた方がいいですよね。
ね、というわけで、ここで各寺神社の歴史も含めて藤沢七福神巡りをお届けします。
あ、聞きたい。
レポーターは田畑千秋です。はじめは高大神宮に行ってきました。それではインタビューをどうぞ。
お邪魔しているのは高大神宮です。どんなお話が聞けるのでしょうか。最初に自己紹介をお願いいたします。
はい、今日はご苦労様でございます。高大神宮の宮司の関根でございます。よろしくどうぞお願いします。
よろしくお願いいたします。レディオ湘南でも中継に伺ったり、いろいろですね、ご協力もいただいている高大神宮なんですけれども、今日は関根さんが登場していただいたということで、藤沢七福神巡り由来、いつから始まったのか、そしてこの高大神宮の七福神の神様、どういった神様が祀られているのか教えていただけますでしょうか。
はい、藤沢七福神はですね、昭和28年の1月に結成されたということを聞いております。当時はですね、終戦後の混乱した中で、外国からいろいろな宗教が入ってきたということで、日本古来の神参り七福神を江戸時代から続いているそうですので、それを藤沢でも取り入れて、それで七福神巡りをしようということで起こったというふうに聞いております。高大神宮が恵比寿さんに決まったということなんですが、この土地はですね、昔からの半農半業の土地柄でございまして、それが公家沼という字の、公家という字はくぐいという字なんですね。これ白鳥のことなんですよ。ですから沼地にですね、白鳥が飛来してきたという、そういう土地柄ということで、半農半業、海の神様、そういったことで恵比寿様に決まったというふうに聞いております。
藤沢七福神巡りはもう今回で24回目ということで、本当にこれ歴史があるなと思ったんですが、想像以上に昔から始まったんだなっていった印象なんですけれども、皆さんやっぱりこう毎年楽しみにこの高大神宮にも来られるんじゃないですか。
そうですね、藤沢市観光協会の主催で藤沢七福神巡りというのが1月の7日から31日まで行われますけれども、大変多くの方がご参拝になられて、恵比寿さんのお像がですね、その期間中ご開帳ということで、皆様のお目にかけることができるということで、もう恒例になっておりまして、たくさんの方がお参り見えます。
期間中ずっと見ることってできるんですか。
え、見ることできます。期間中のですね、午前9時から午後4時まで皆さんの朱印をね、集めながらお参りに回れると思うんですが、その間ずっとご開帳をお目にかけることができますので、どうぞご参拝をいただければというふうに思います。
この時期に来ていただいて、でご参拝もですね、高大神宮の方もすごく人気があって、年始いろんな方たちがやっぱりお参りに来ると思うんですけれども、やっぱり無事自分の来れる時に来るっていうのが、これ参拝という形でいいですか。
そうですね、皆さんご都合がいろいろと、まして今コロナウイルスの真っ只中でございますので、お時間がありましたらぜひお参りをいただければというふうに思います。 お正月1月過ぎてもですね、初めてお参りされる方は初詣でございますので、そういったことでですね、ソーシャルディスタンス3密を避けていただいて、心静かにお参りをいただければというふうに思います。はい、
本当にこの歴史のある、そして皆さんに愛されている場所の一つ、高台神宮だと思います。さあ、このですね、ラジオを聞きの皆さん、そして市民の皆さんに向けて、関根さんからメッセージいただいてもよろしいですか。
高台神宮はですね、お伊勢さん、伊勢神宮の直系の御分社ということで、御祭神は天照大神を主祭神にしております。伊勢神宮の御分社たくさんあるんですけれども、こちらの神社は832年第53代の純那天皇の御代に創建されたということで、大変古い神社でございます。逸話といいますか、お話としてですね、壇ノ浦の合戦の時に義経公に命じられて、那須与一が扇の的を置いたということで、那須与一は当時から大変特別に崇敬されておりましてね、その壇ノ浦の合戦に赴く時にはこちらへお参りをされたと。で、扇の的を置いてお帰りの時に立ち寄られて、弓一針と残りの矢を奉納されたというふうに言われております。で、弓と矢はあったんですが、弓の方がですね、ちょっと一箇所にお祭りしていると危ないということで、氏子の神社に関係のあるお家にですね、預けたということなんですが、それがちょっと行方不明になりまして、今神社の御本殿の奥にはですね、残りの矢が収められておりますけれども、これはまあなかなかね、ご覧になることできないんですけども、そういった逸話がございます。高台神宮にお参りいただければ、お伊勢さんにお参りしたということになりますので、よろしくどうぞお願いしたいと思います。
ありがとうございます。はい、もう由緒ある場所ということで、ね、皆さんには知っていただいていますけれども、今日の関根さんの話を聞いて、より一層ね、そういった情報を得ていただけたのではないでしょうか。お話にありましたけれども、コロナ禍ということでね、少し皆さん気をつけていただきながらお参りをね、していただければと思います。この時間はですね、高台神宮の関根さんに、関根宮司にお話を伺いました。ありがとうございました。
どうも失礼いたしました。ありがとうございました。
高台神宮の宮司、関根さんのお話でした。ありがとうございました。
ねえ、
やっぱ宮司さんね、
雰囲気ありますよね。
いや、そうなのよ、なんか言葉の重みっていうかさ、
恵比寿様が商売繁盛の神様なんだね。
ね、そこもね、ちょっと知らなかったもん。
なんかもう勝手にビールの人っていうね、恵比寿様といえばね、
恵比寿っていうね、駅もあるし、恵比寿ビールもあるから、うん、そうなんだ。なるほど。だ、期限ってあんまり知らなかったでしょ。
いや、知らなかったです。
貴重なお話ありがとうございます。藤沢七福神では、高台神宮は恵比寿様が祀られております。高台神宮といえば、8月17日に行われる例大祭の人形出しがとても有名です。草原で初めて訪れると、その趣に感動する、何度でも訪れたくなる高台神宮です。高台神宮の最寄りのバス停は烏森公園前です。さあ、皆さんぜひともこちらに行ってスタンプを押してきてください。さあ、続きまして、陽明寺です。それではインタビューをお聞きください。
続いてお邪魔しているのは陽明寺です。さあ、どんなお話が聞けるのでしょうか。自己紹介をまずお願いいたします。
はい、こんにちは。陽明寺の住職をしております浅田と申します。よろしくお願いいたします。
住職、よろしくお願いいたします。
は
い、
よろしくどうぞ。
さあ、はじめにですね、こちら陽明寺のご紹介、住職、はい、していただけますでしょうか。
はい、陽明寺は曹洞宗という宗派のお寺でございます。1570年にできたお寺で450年ほど経っております。本尊様が薬師如来様、国指定の重要文化財になっている像でございます。今は薬師如来様は鎌倉にある国宝館というところに預けてありますので、お寺には曹洞宗の本尊様であるお釈迦様を祀ってあるわけでございます。はい、
すごく歴史があるところということで、今ですね、ご住職のお話で皆さんも知っていただいたと思うんですけれども、まあ、こちらのその陽明寺さんなんですが、観光というより もう地元のお寺ということで、はい、もう皆さんにね、親しまれている場所になっております。はい、ぜひですね、ちょっと行ってみたいなという方は、この藤沢七福神巡り中にぜひ来ていただければと思うんですけれども、はい、ご住職、この藤沢七福神巡り、こちらは神様はどの神様になるんでしょうか。
はい、布袋さんでございます。布袋尊でございます。布袋さんは不老長寿無病息災の神様でございます。陽明寺がもともと薬師如来様が本尊様ということで、まあ、それに合った布袋さんという神様に になっているというようなことだと思います、はい、
ありがとうございます。この陽明寺は布袋様ということでご紹介していただきました。さあご住職、おしまいにですね、このラジオを聞きの皆さん、そして市民の皆さんに向けてですね、メッセージいただけますか。
はい、陽明寺は小さなお寺でございます。なかなか観光で来られても普段は対応はなかなかできないところもありますけども、この祝辞巡りの間はなるべく対応できるようにしております。まあ、御朱印なんかも今年は書き置きというようなことで対応させていただいておりますので、ご了承いただいて、そしてなるべく少人数でゆっくりお参りしていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
皆さんもですね、こう状況を見ながら、そして様子を見ながらご協力を、ね、いただければと思います。この時間は陽明寺のご住職にお話を伺いました。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
陽明寺のご住職浅田さんのお話でした。ありがとうございました。
ありがとうございます、
ね、布袋様知ってた。不老長寿、無病息災の神、
もうギターのイメージですもんね、やっぱ布袋さんがね。
ギターの神様じゃないのよ、
ね、なんか
ギター背負ってないしでもギターの神様のイメージだけど、うん、日本ではね。
でもすごいですよね、不老長寿とか、
はい、
お寺自体も陽明寺。
陽明寺、そうね、
ね、
ほんとそう、
なんか本当にそんな感じイメージあるもんね。
ある、
うん、だから字面だけで。
まあ本尊の薬師如来はしかも国指定重要文化財みたいですよ。
あら、
まあ、そしてこの陽明寺なんです、観光的な要素はあまりなくて、まあ、近所にある地元のお寺だそうです。
はいはいはい、
藤沢七福神巡りの期間中に訪れてください。
なるほど、なんかいつでも来てよって感じじゃないってことね。
まあ行ってもいいんですけど、もちろん、うんうん、まあお寺なんで。
そっか、
まあそのお寺に用事がある時に。
そっか、お寺ってそうだよね、神社とはまた違いますもんね。
檀家さんがね、うんうん、まあ、支えてるもんですから、お寺っていうのは、はいはい、陽明寺の最寄りのバス停は引地橋です。メルシャン東隣です。続いては白旗神社です。インタビューお聞きください。
続いては白旗神社にお邪魔しています。早速お話を伺っていきます。まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、白旗神社で宮司を務めております鈴木でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。改めてこの地元でも愛されている場所になりますが、この白旗神社どういった神社なのか、神社のご紹介お願いいたします。
はい、当社はおよそ800年、まあ850年ぐらい前に相模の国の一宮であります寒川神社からご分霊をいただきまして、この地に祀られました。当時は寒川神社と称しておりましたけれども、皆さんご承知の源義経公の首がこの地にたどり着いたという伝説がありまして、皆さんからやっぱ義経さんが祀られているんだったら源氏の白旗というのを冠にして神社名にしたらどうかというご意見があったようで、まあ、およそ300年ぐらい前に白旗神社に改称されて今に至っております。
ありがとうございます。もう歴史がありますし、そういったもう伝説もありますしといったところで、そしてここは藤棚もありましてね、皆さんが本当にこう1年を通して足を運びたくなるような、そんな白旗神社なんですけれども、今日はですね、藤沢七福神巡りの一つということでもご紹介させていただきたいので、鈴木さん、この藤沢七福神巡りだと、この白旗神社はどんな神様が祀られているんでしょうか。
はい、先ほど申し上げましたように、当社のご祭神が源義経公ということですから、義経といえば鞍馬寺で修行をしたということでありまして、鞍馬寺といえば毘沙門天ということで、当社では毘沙門天様が祀られております。
さん、こちら白旗神社どこに毘沙門天様は祀られているんですか。
はい、普段はご祈祷お祓いを奉仕しております祈祷場のところに奥に神社をされておりまして、普段は扉が閉まっておるんですが、1月の7日から七福神の期間に関しては扉を開帳して皆さんご覧いただけるようになっております。
もう本当に貴重な期間になっていますからね、ぜひ皆さん見ていただいて、この期間だけということだったのでご紹介していただきました。さあ、そしてですね、この白旗神社さん、いろんな行事も結構されていらっしゃいます。市民の皆さんにですね、とっても楽しんでいただいている場所にもなっているんですが、おしまいにですね、このラジオ聴きの皆さん、そして市民の皆さんに向けて何かお知らせもあればメッセージとともにいただけますか。
はい、本日1月14日はどんど焼きということで、 古いお札、お守りやお正月飾りなどを積み上げましてお焚き上げをする行事を行っております。また2月の3日には子供の豆まきということで、例年とはちょっと形を変えまして事前にご予約をいただいてご参加をいただけるというような行事を用意しております。ぜひ皆さんお揃いでお越しいただければと思います。
そうでした。鈴木さん、豆まきものすごい毎年盛り上がっていますけれども、やっぱりこれコロナ禍ということでまたねちょっと工夫をしながらとなりますけれども、そのお申し込みは予約はどのようにすればいいですか？
はい、インターネットのホームページを用意しまして、はい、そこから各時間帯で先着でお申し込みできるように準備を今進めております。また準備ができましたら神社のホームページ等でご紹介をさせていただきますのでご覧いただければと思います。
さあ、この時間はですね、白旗神社の宮司鈴木さんにお話を伺いました。歴史があって皆さんが本当によくご存知の場所ですけれども、こうやって改めてご紹介していただけた貴重なお時間となりました。鈴木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
白旗神社の鈴木宮司のお話でした。ありがとうございました。
僕はそれこそ藤沢に住んでた頃、うん、いつも初詣とかはこの白旗神社に行ってたんで、どんど焼きとかもめっちゃ覚えてます。なんか、
ああそう、
はい、
毘沙門天様が祀られてっていうのも
知ら
ない。やっぱそれはそう
です、ね、すいません、それ知らなかったし、こいつ知らないんだって目でちょっと見られてるなっていうのはすごかったんだけど、
いやそれ思ってないけど、うん、まあ確かに、いやその前にほぼ何の知識もないじゃん、だって神様ですら
確かに七福でも七福神全員言える人いない。
難しい。毘沙門天様は
知ってる、
知恵と勇気のね守り神
だ、エース級よね、まあ、この中で言ったら強い人だよね。
まあ見るからに戦う方です
よね。そうだよね、
これは
てかまあメンバー的に戦えない人の方が多いですよね
結構戦えない方多いけど、
クラスのグループで言うとなんで毘沙門天あのグループいるんだろうっていう
本当よな、
ね、で弁財天さんはなんか毘沙門天好きで入ってきたのかなっていう感じもするぐらい、なんかこの二人だけちょっと浮いてるというか、
女性なんですかね、うん、弁財天さんは、まあ、これはまあ藤沢七福神では、まあ、知恵と勇気の守り神、
はい、
毘沙門天様ということで、白旗神社の由来歴史についてお話ししていただきました。この白旗神社では子供豆まきの話もありましたが、年中行事をしっかり行っていて普段からたくさんの方が訪れる開けた神社です。確かにいつも僕もね目の前に道通るんですけど、
うん、
子供の日とかね鯉のぼりすごいよね。
すごい、
あれ見るのだけでもなんかちょっと嬉しいのよ。
なんか地元の神社さんって感じだよね。
レディオ湘南でも中継に伺ったりとよくご協力をいただいております。いつもありがとうございます。白旗神社の最寄りのバス停は大町です。ここで一曲お送りします。
スローモーションに重なってと 麗なもの脱ぎ捨てて砂の上裸足で。
さて今回は藤沢七福神巡りをテーマにお届けしています。続いて上光寺です。インタビューをお聞きください。
続きまして上光寺にお邪魔しています。さあどんなお話が聞けるのでしょうか。まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、私は上光寺の住職をしています吉田昌光と申します。藤沢に来てまだ15年しか経ってないので、皆さんに藤沢のいいところを教えてもらいながら、うちもできることはしてみたいなと思います。また教えていただきたいと思います。はい、
ありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ住職の吉田さんにご登場いただきました。藤沢に来てまだっておっしゃっていたので最近なのかなと思ったら、それでも15年ということで、やっぱりこちらの地に来てですね、やっぱりこの地元で大切な場所ということで守られていらっしゃるわけなんですが、こちらのですね上光寺のご紹介、歴史などについて最初にいただけますか。
はい、上光寺はですね1572年に開山上人のですね西園上人という方がここを開かれました。仏教の宗派としては浄土宗の寺院になります。浄土宗は総本山が京都の知恩院というところです。でその他に大本山が7つありますが、神奈川に1つ鎌倉の材木座にですね光明寺というお寺がありまして、そちらが大本山の中の一つです。そちらの27世、別には28世とも書かれてますけれども、27世の西園上人という方がこのお寺を開かれました。
随分歴史ありますね。
そうですね、今テレビでやってますよね、明智光秀 の、 あの本能寺の変の10年前に開かれたお寺ですね。1572年ですからちょうど10年前ですね。そんな歴史があります。
はい、やっぱりこのようにですね、実際にこう皆さんに、ね、地元のお寺を知っていただくという今いい機会になっているんですけれども、ぜひ皆さんに足を運んでいただきたいなというですね、もう心が落ち着くそんな場所になっているんですけれども、吉田さん今日はですね藤沢七福神巡りというテーマでこちらにですね、はい、お邪魔させていただいているんですが、こちらの上光寺はその七福神だとどんな神様が祀られているんでしょうか。
うちはあの七福神の中の福六寿さんをお祭りさせていただいております。私の先代、その前先々代さんの光信上人という方はですね、昭和の28年ですかね、戦争が終わってみんなちょっとね心今みたいに寂しくてどうしていいかわからん、じゃあ何か盛り上げようかっていうことで七福神を始められたと聞いております。令和3年で24回目ですよね。そうすると私がお世話になったのは平成19年の10回目から七福神をお世話になってます。ですから一度終わってるんですね。一度だから先々代さんがやってた七福神をなんか母体にしてまた平成の10年から始めたのかなっていうことを聞いてます。はい、
吉田さんに教えていただいた歴史、いろんなことがですね今私も感じているところなんですけれども、細かいことって意外とこう分からなかったりするので、始まったねきっかけとか皆さんが知らない部分を今日はですねご紹介していただいているんですけれども、こちらは福六寿様ということで、で吉田さん実は私の目の前ですね素敵な掛け軸と言っていいんですかねが登場してるんですけれども、こちらご紹介していただいてもいいですか。
はい、この福寿という文字をですね、先ほどお話ししました神奈川では光明寺さんというのが大本山、浄土宗の大本山ですけれども、東京の芝の増上寺さん、ここもあの浄土宗の大本山の一つになります。そちらの77世堀尾観無上人っていう方がいらっしゃいまして、その方が88歳の時に書かれたのがこの福寿という字ですね。年齢を計算すると大正5年の文字だと思います。大正 4,5 年かなの文字だと思います。それがまあうちにあって、ここから福寿から福六寿をお祭りすることになったんじゃないかなと。すいません、私も途中からなもんですから
通 ずるところがあるってことですね。
福寿の福はまあ幸福の福ですね。うちは福六十ですけど、六は六だからお金ですかね、財宝ですかね。寿は寿です、命ですね。浄土宗でも無量寿無量光っていうのが阿弥陀さんの名前です。無量の命と無量の光っていう意味ですけども、まあ、とてもご縁があるんちゃうかなと思いますけど、はいはい。
またこのコロナで、ね、昨年もそうですけれども今年もどうなるのかなといった、ね、中でそういったお話を聞くとちょっと気持ちが明るくなりますね。今年も始まったばかりですけれども大切にちょっと、ね、過ごしていこうかななんてちょっと私自身も今思っているところなんですけれども、こちらの劇塾はずっとこうやって飾ってあったものなんですか？
いえ、これもですね、実を言うと1回しか出したことないんです。私が初めて来て、だから平成の19年の冬に1回だけです。実はボロボロだったんですね。ですから今回少し直しました。で、皆さんにね見ていただいて、まあ、これは縁で福寿というお正月の初めですしね、で福六寿と一緒にあの皆さんの、まあ、うちも法事があるので本土の方にお祭りしてるので、できる限り皆さんが七福神でお参りに来られる時に見られる場所にきちっとしておきたいなと思ってますので、どうぞどうぞ見ていただければと思いますね。
はい、皆さん訪れていただいて、まあ、土日はちょっとねあの閉まっている時があるかもしれないので、法事がねちょっと立て続けにあるかもしれないので、まあ、できればまあ平日きっとねポッと来ていただくとねお目にかかっていただけるかと思います。綺麗に、ね、されたということなので、ぜひ皆さんご覧いただいてちょっと気持ちをこう沈めていただき、ね、清らかにといったところと、やっぱりねちょっと癒されるようなそんな文字でもありますのでね、ぜひね見ていただきたいと思います。さあ、お話を伺ってきました吉田さんからですね、住職からこのラジオを聞きの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージいただいてもよろしいですか？
私も藤沢という町でお世話になってまだそんなに経ってないんですけども、やっぱりこの町を好きになりたいですし、もっと歴史も勉強したいですし、藤沢の宿場の町の中で生活させてもらってる、なんか責任もあるし、それから誇りもあるし、だから一緒にこうして頑張っていきたいなと思います。あの緑の多いお寺なので、こちらに遊びに来てもらってぼーっとしていただくのが私は一番ありがたいですね。で、一緒に勉強して一緒に時間を過ごせたらと思ってます。
素敵な言葉を、ね、メッセージを送っていただきました。こういったご住職、ね、吉田さんだからこそ上皇寺もすごくですねいい場所になっているなと私自身来て感じました。ぜひ、ね、ごゆっくりしてくださいねという話もありましたので、ぜひぼーっとしにもぜひ、ね、気分転換にも来ていただいて、皆さんの大切な場所の一つとして、ね、愛していただければと思います。この時間は上皇寺のご住職でいらっしゃいます吉田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
上皇寺の吉田住職のお話でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、上皇寺ほう出ましたよ、福六十様
ね。
このちょっとね頭の形がまあなんて言うんですか、変って言ったらだいぶ怒られるんでしょうかね、
まあ、誰に怒られるかは分からないですけどでもまあ来たことないですよね。
だ、僕あのずっと福六十様見ながら、はいはい、吉田住職のお話聞いてたんで、はい、吉田住職の頭こうなってんのか、
いや、なってないです、
勝手に思っちゃった。
あんまりいないですよね。どんな神様なんですか？
福六十様は幸福財宝長寿の、は
い、あら、ちょっとだけ布袋さんと被ってないですか、この、まあね、長寿のところが。
だけど幸福財宝長寿ってことはもう最強ですね。
そうよね、スポーツもできて勉強もできる感じにはなってるよ、ね、なんかその布袋様には悪いけど、
まあ、あと毘沙門天様もまあその 武というかね、うんうん、まあ、戦うとかですけど、うん、まあ、結局幸福財宝長寿っていうのはね、
これ、ええ、1位かもな
すごいっしょ。
ドラ1位、
ドラ1位よ、
ドラフト1位。
こんなに三拍子揃ってる神様なかなかいない。
すごいね、
はい、
なんかそれこそ名前では有名な方ではないじゃないですか。
そうだね、確かに
有名な方ではないのか、僕が知らないだけかもしれないですけど。
いや、でもまあだから一番最初に出てくる確率で言ったら低いんじゃない。
そうだよね、
うん、分かんないけどね。
やっぱ布袋様とか大黒様とか、
うん、
ね、その辺のね、
そうそう、でパワーでいうと相当なパワー、
すごいな、知らなかった
ね、まあ、とても温かいまっすぐなお気持ちはお話ししていただきましてありがとうございます。
はい、
そしてね住職もお話しされてましたけども、掛け軸、
掛け軸見たいね、
これも新しくしたとおっしゃってましたので、
うん、
福寿と書かれているこの掛け軸、うん、ぜひこちらも見に訪れてください。上皇寺の最寄りのバス停は本庁消防出張所前です。藤沢消防署本庁出張所の南隣です。続いて諏訪神社です。それではインタビューをお聞きください。
諏訪神社にお邪魔しています。さあ早速なんですけれども、はじめに自己紹介をいただけますでしょうか。
はい、私諏訪神社根木を務めさせていただいております諏訪健一郎と申します。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ皆さんにもおなじみの場所だとは思うんですけれども、改めて諏訪さんにですね、この諏訪神社の歴史、そして神社のご紹介をいただけますでしょうか。
はい、諏訪神社はですね、そもそもはお隣の自州総本山遊行寺の守り神として建立されたのがそもそもの起源でございます。鎌倉時代遊行四海鈍海上人がですね、日本全国を行脚していった時に長野のお諏訪様に立ち寄られまして、こちらから御霊をいただいてまいりまして、初めは遊行寺の境内の中にこの諏訪神社というのを建立されました。その後時を経てですね、この諏訪神社の神様竹見方の御事様と申し上げますが、非常に霊験新たかだというふうなことでですね、山一つ隔てた現在の地に社を移転しましたというのが起源でございます。
向かい側に、ね、あるので皆さんきっと、ね、目にもしていると思うんですけれども、初めは遊行寺の中にあったということでちょっとびっくりしましたが、まあ、そういった歴史ぜひ、ね、皆さんに、ね、知っていただいて諏訪神社の方に訪れていただきたいと思います。さあ今歴史についてお話を諏訪さんにご紹介していただいたんですけれども、他にももしあれば諏訪さん聞かせていただけますか。
はい、現在遊行寺とですね諏訪神社は県道を挟む形で下に道路が通っていて、2つこう山があるような形で今建立されているんですけれども、江戸時代まではですね、これがこの坂がですねもっと急な坂で、諏訪神社と遊行寺はですね平行移動ができるような状態だったんですね。ですからちょうど諏訪神社と遊行寺から藤沢橋にかかる坂はですね、その当時はですね東海道で一番の難所と言われるぐらいの急坂だったというふうな書き置きがございます。明治に入りまして、ここを飛び職人さんが何度も何度もかけて道路を掘削して今のような道路になったというのが実情でございます。
はい、今でも結構急な感じがしますけれども、はい、もっともっと急だったということで、
そういうふうに私どもが、はい、伺っております。
歴史とともに昔のこの景色も教えていただきました。さあ今回はですね藤沢七福神巡りというテーマでお邪魔をさせていただいているので、諏訪さん、この諏訪神社はこの七福神でいうとどの神様が祀られているんでしょうか。
はい、諏訪神社はですね地での小槌を持った大黒天様、こちらがお祭りをされています。なぜ諏訪神社が大黒天かと申し上げますと、実は大黒様っていう神様はですね、もともとはインドの出身の神様でというのが定説でございます。こちら側の神様が日本にいらっしゃって、ちょうど出雲の大国の主の御事様、これをお読みすると大黒というふうな形になると思うんですけど、こちらの方が一緒に共通点があるというふうなことで、大黒様というのがですね日本の大国主の御事様と同一視されるような形で大黒様って生まれになられたというふうなことでございます。そして諏訪神社のご祭神は竹見方の御事様と申されますが、この竹見方の御事様はですね大国主の御事様のお子様でいらっしゃるんですね。そんなご縁から七福神が藤沢に招致された時に、まあ、諏訪神社はそういうご縁で大黒様がよかろうというふうなことで、まあ、現在に至っては大黒天社というものを建立いたしまして大黒様をお祭りしているというふうなのが経緯でございます。
っぱりご縁というか、ね、つながりがやっぱりあるんだなとですね思いますし、この藤沢七福神巡りって本当とってもいいものだなって思います。一つ一つこうやってですね聞いていくと、より一層私たちもですねこう楽しんで、そしてこうちょっとね気持ちを新たにして回れるなと思いますし、大黒天様って諏訪神社に行くと見ることってできますか？
はい、一般公開というか大黒天様のご神体を拝めるのがですね、お正月の三が日とですね、4月の第2日曜日にこの大黒天様をお祭りする大黒天祭というふうなものが催されます。この時には必ず見られますので、ぜひお越しいただければと存じます。
ちょっとお正月三が日はもう、ね、過ぎてしまっていますので、次のチャンスは4月ということなのでね、ぜひですねちょっとね今日お話を聞いて見てみたいなという方は4月の第2日曜日に訪れていただきたいと思います。さあ諏訪さん、お話を伺ってきましたけれども、このラジオを聞きの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージいただけますでしょうか？
はい、このコロナ禍でなかなか皆さん外に出られなかったりですとか、もちろんこの神社の中でも感染対策、それから3密を避けるというふうなことでお参りに来られるのもなかなか皆様厳しい状況かとは思われますが、札の頒布等郵送等でも受け付けることができますので、ぜひ密を避けてご参拝いただき、何かございましたら気軽にお問い合わせいただければと存じます。
さあこの時間はですね諏訪神社の諏訪さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
諏訪神社のネギ諏訪さんのお話でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
諏訪神社の諏訪さんだからなんか代々の方なん
だ。そうだろうね。でまたこの遊行寺は行ったことあるじゃないですか。僕ら
あります。
その正面にあったんですね。
ね、もともと遊行寺境内にあったっていうのはね、
うん、
あれかな、遊行寺って確かアウトレイジの撮影してたからその時どかしたんかな。じゃ
あいやいや、あのもっと昔に、
あもっと昔、はい、
あそこアウトレイジの撮影してたんだ。
そうなんですよ、
知らなかった。
でもあそこね、うん、もっと急坂だったって
ね。
箱根駅伝でもあそこ通るじゃない。
はいはいはい。
であそこ結構な難所としてね、
うんうん、
知られてるけど
昔はもっと難所だったね。
まだまだ急だったってすごい ね勉強になります。すごい。そして諏訪神社は大黒天様が祀られてるということで、富貴長寿の神様。
また被ってますね。長寿が、
まあ、長寿がね。
だからそうなるとやっぱ福六寿様はやっぱ
そうなんですよ。
だから元々ルーツがインドにあるって言ってたじゃないですか。
ね、びっくりしました。
結構多いんです。多分弁財天様もそうだと思うんですよ。
あ、そうなの。
はい、あのゴーストスイーパー三上に書いてあったんで間違いないと思うんですけど。
どっから出してんのよ情報。いや間違いあるかもしれない。ゴーストスイーパー三上
ちゃんと調べてるでしょ。
いやまあ確かにね。いやでも本当に諏訪神社は道路を挟んで遊行寺の向かいということで、うん、これね歴史を知ると今とは違う景色が知れて面白いかもしれません。
面白い。
諏訪神社の最寄りのバス停は藤沢橋です。道路を挟んだ遊行寺の東側です。バルバリリリリリリリリリリリリリリ
83.1
Radio Shonan。 続いて龍光寺です。インタビューをお聞きください。
今龍光寺にお邪魔しています。早速自己紹介をいただけますでしょうか？
よろしくお願いいたします。龍光寺で執事をしております下村教師といいます。
よろしくお願いいたします。はい、もう入っていくとすごくですね立派な建物があり、そしてこの総受付の建物もすごく立派でびっくりしたんですけれども、皆さんにもおなじみのこの龍光寺、まずはご紹介を下村さんお願いできますでしょうか？
この龍光寺というのは日蓮聖人が生涯で4つ大きなご法難に遭われたんですが、その中の一番大きな龍光法難というご法難に遭われたご霊石でございます。龍光法難というのは一連商人が鎌倉の町で布教をされた時に、とても鎌倉時代というのは国が乱れてまして、それをどうすればいいのかと考えまして、立正安国論というものを幕府に奏上したんですが、それが幕府批判ということで裁判もせずに当時処刑場だった辰野口の地に連れてこられまして、ここで首を切られそうになってしまったんですね。 いざ一蓮聖人が首を切られそうになった時に江ノ島の方より、光の玉とも稲妻とも言われているんですが、それが飛んできまして、処刑人が振り上げた刀が3つに折れまして腰を抜かしてしまいまして、処刑人も首を切ることはできないと。また同じタイミングで幕の方からもさすがに首を切ってしまうのは良くないということで、早馬が飛んできまして一命を取り留めた南陽家のご霊石でございます。その南陽家のご霊石なんですが、ご法難に遭われたのが9月の13日の午前2時ごろと言われているんですが、毎年9月の11日12日でご法難へという法要をするんですが、その時にぼた餅を巻くんですね。南陽家のぼた餅というのを巻いて皆さんにお配りするんですが、龍虎寺というのは日蓮聖人が何しろここで難から逃れられた南陽家のご霊石ですので、七福神で龍虎寺では南陽家のご利益のあります毘沙門天をお祭りさせていただいております。
由来というか歴史がしっかり分かっているなといった印象があるんですけれども、今お話があったようにですね、その南陽家といったところで、こちらパワースポーツでも皆さんにおなじみの場所になっていませんか？
そうですね、もともとは処刑場だった場所なので、龍虎寺の始まりというのは自伝商人が難に遭われたところをご供養するというのとともに、たくさんの方がここで首を切られてますので、その方を供養するという意味で始まってはいるんですが、こちらに連れてこられて首を切らずにこの場を出たのが日蓮聖人だけだと言われてますので、とても南陽家のパワースポットとしてはご利益のある場所だと思います。
とてもですね、やっぱ人気のあるスポットだなと、名前も皆さん、ね、聞いたことあると思うんですけれども、今この藤沢七福神巡りの中で毘沙門天様のお話が出てきました。こちら龍虎寺、毘沙門天様どちらに祀られていらっしゃるんですか？
正面の本堂上がっていただきまして、正面に地獄天と毘沙門天さんがお祀りしてあるんですが、お堂の正面の左側に毘沙門天さんがお祭りされております。
私たちちゃんとしっかりいつでも見れるような状態になってるんですね。
そうですね、お堂はいつでも入れますので、街道期間中に来ていただければ、いつでもどなたでも見ることができます。
そういったちょっと私たちの生活にも身近にあるという存在がやっぱりいいところだなって思いますしね、下村さんの話をまた参考にしていただいて、藤沢七福神巡りお楽しみいただきたいと思います。さあ、お話を伺ってきました下村さんからですね、メッセージいただけますか？
今はなかなかとても外に出歩くのが難しい時期になっておりますが、気をつけながら散歩のついでに近くの方はお参りをしていただいて、手を合わせて御前様の供養とともにコロナの収束をお祈りしていただければと思います。
ありがとうございます。今日お忙しい中お話を伺いました。龍虎寺にお邪魔して下村さんのお話ご紹介させていただきました。これからもこちらを皆さんのこう交流の場と、そして癒しの場ということで築き上げていっていただきたいと思います。今日は貴重な話ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
龍虎寺の執事下村さんのお話でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
すごいね、処刑場だったっていうの、衝撃的よね。なんか
でもパワースポットなんだよね、やっぱ
ね。そこで一人だけ、ね、首を切られずに難を逃れたっていうことで、ね、毘沙門天様、知恵と勇気の守り神、さっきのね白旗神社もそうでしたけど、
毘沙門天様だもんね。
毘沙門天様が二神様っていうんですか？
いや、正解は知らないんだろですかで、ハテナマークで聞かれても困ります
お二人いらっしゃるということで。
そうね、
ね、
祭る分にはね全国にいるんでしょうし。
そうですね、龍虎寺も地元に根付いたとても大切にされているお寺でございまして、その歴史をご紹介していただきました。
はい、ここ江ノ島のところにあるやつだもんね。
そうですね、
ある時期
ね、もう江ノ島の入り口あたりにあります、有名な由来も出てきましたが、改めてお話を聞くことができて地元のことが分かりました。龍虎寺の最寄りのバス停は龍虎寺です。湘南モノレールの湘南江ノ島駅の東側です。おしまいは江ノ島神社です。インタビューをお聞きください。
さあ、お邪魔しているのは江ノ島神社です。話を伺っていきます。はじめに自己紹介いただけますでしょうか？
はい、江ノ島神社の堀崎と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。堀崎さん、この江ノ島神社、この藤沢七福神巡りで言いますと、どんな神様がいらっしゃるのか教えていただけますか？はい、
こちらのお宮は弁財天様をお祭りしております。日本の三大弁財天の一つに数えられるお宮でございますので、藤沢七福神の一角を占めているということでございます。
確かにこの江ノ島神社イコール弁財天様というイメージも根付いていると思うんですけれども、この藤沢七福神巡りでもやっぱり弁財天様ということでご紹介していただいたんですが、江ノ島神社とこの弁財天様の関係関わり合い教えていただけますか。
は
い、
江ノ島神社とこう一口に皆さん呼ばれるんですけれども、実は三柱の三女神様を祀っているお宮で、三姉妹の神様をお祭りしていて、その三姉妹のうちのお一方の神様が外国から渡来した弁財天という、もともとはインドの女神様ですけど、その日本古来の神様とインドの女神様が一緒になったというような考え、難しい言葉で言うと集合というんですけども、そういう考え方のもとに日本で弁財天という神様が根付いたんですよね。そのうちの一柱をうちでお祭りしているということですね。
なんか私たちにとってもすごくこう身近に感じる神様のような気はするんですけれども。
そうですね、弁天様というと七福神の中の高一点、ただ一人の女神様ということで、音楽とか芸能とかあるいは愛嬌とかそういった美しいものを司る神様として、またお金の神様としてもね、非常に知られておりますので、多くの方がお見えになってますね。
ということは江ノ島神社もそういったご利益がある場所になりますか。
江ノ島神社はもともと弁天様を祀ったお宮として、芸能関係のね、歌舞伎俳優なんかのお参りも多かったですし、今は若い人が恋愛成就を祈るということでね、多くの方がお見えになってますね。
まあ、江ノ島の中にあるということで、またちょっと場所が珍しいかなとは思うんですけれども、若い人たちもやっぱりたくさん訪れる江ノ島神社になってますね。
そうですね、交通の便が非常にいいということ、首都圏からの往来も非常にアクセスがいいということで、江ノ島って実はもう江戸時代から観光地の一大名所だったんですけどね、それ今でも変わらずに多くの方がお見えいただいている江ノ島ということですね。
やっぱり江ノ島神社さんというと、こうやって私たち江ノ島にあって、江ノ島に来るとやっぱり立ち寄りたくなる、そういった場所になってますし、場所としてもやっぱりちょっと特別だなと思うんですけれども、このですねラジオを聞きの皆さんに森崎さんからですねおしまいにですね、メッセージいただけますか。
はい、ちょうど年明けを迎えまして一段落した時期でありますけれども、お正月1月いっぱいお正月ということで、我々は皆さんにお参りの分散をお願いしてまいりました。こんなコロナ禍にある我々ですけれども、神様はいつでもいらっしゃいますし、皆さんのご都合のいい時に江ノ島を訪れていただいて、七福神巡りしていただければありがたいと思ってます。
神様はいつでもいますからという嬉しいなって感じる言葉が出てきました。そうですよ ね、皆さんが来れる時に、
そうですね、初詣は心の中で一番最初にお参りをした時と受け止めていただいて、安心してお見えいただきたいと思ってます。
さあ皆さんにですね、今日はですねその藤沢七福神巡り、弁天様がいらっしゃいます江ノ島神社についてご紹介していただきました。ぜひ皆さんもですね、1月、1ヶ月を通して楽しんでいただきたいと思いますし、ぜひ訪れていただきたい場所にもなりますのでね、分散しながらちょっとね様子を見ながら訪れていただければと思います。お話をいただきましたのは江ノ島神社の堀崎さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
江ノ島神社の堀崎さんのお話でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
江ノ島神社はね、観光客の方もたくさんいらっしゃいますし、
そうよ、
大体なんか神奈川の方もね、大体の方は行ったことあると思いますけれども、弁財天様だったんですね。
ね、商売芸能の神、
そして高一点、
高一点
合ってたね。
はいはい、
インド、
いや僕が当てたっていうよりもゴーストスイーパー三上に書いてあっただけなんで、
いやまあそこの知識で、
はい、
まあ、ということはゴーストスイーパー三上も合ってたって、
はい、
三女神を祀っている三柱っておっしゃってましたね。三柱で江ノ島神社です、
うん、なんかいいですよね。知らなかったです、
三姉妹って言ってましたもんね、うん、すごい、その中のお一人ということで、まあもう本当に伝説なども語り継がれていますので、
はい、
地元でも身近で愛されている江ノ島神社です。江ノ島神社の最寄りのバス停は江ノ島です。
まあそれはそうですよね、
ええ、
もう江ノ島ですからね、まさに。
まあもう入ってってね、
うん、
参道歩いたらもう江ノ島神社ですから、
はいはいはい、
あれ確かなんかちょっとした乗り物ありますもんね、あそこ。
エスカーのことですか。
エスカーですね。
エスカーのことですか。
エスカーです。
はい、
皆さんエスカー乗りまくってください
エスカー進める番組じゃないんで。
でも参道歩くだけでも楽しいですし、
楽しいよ、ここ江ノ島はやっぱり
ね。ぜひともバス停から弁財天仲見世通りを通っていきます、
うん、
参道にもたくさんのお店並んでおりますので、はい、さあぜひともお立ち寄りください。さあそして今日は7カ所のご紹介でしたけれども、
はいはいはい、
あとも
う一つ
藤沢七福神では長寿の神養老神様が祀られている観音院です。
観音院さん、
今回の地域に出張特別番組では藤沢七福神巡りを取り上げました。
いや面白かった、
ね、
うん、
ぜひともちょっと歩いてみたいと思いました。
歩きたくなるね。
8つの寺社に参拝しスタンプを貯めて完歩された方には記念品の開運江戸小読み手ぬぐいを1枚200円で購入できます。
ほうほうほう、
こちら通常価格1枚300円みたいですね。
なるほど、じゃあもう300円で買ってもいいわけですね。
でも歩いたら100円割引になりますんで。
なるほど、300円でも買える。
なんだお前歩け
いやいやそれはいいじゃないですか。買えるんだったらもう買えないのかなと思って。
いや、ただ毎年かなりの人気で品切れになることもありますので、その場合は他の記念品になってしまうこともあります。
あ、もうじゃあこれ欲しくて。
そうだよ。
じゃあ毎年デザイン変わるんだ。
ですね。これ手ぬぐい集めてる人もいらっしゃると思いますよ。
だから24回目のやつ、
そう、
25回目のやつってあるんだね。
今年の手ぬぐいということで。
あ、これは癖なるわ。
今日は番組の中で藤沢七福神巡りをしましたので、皆さんは実際に歩いてみてください、うん、ちなみに今日ご紹介した順番はモデルコース1の順番です。
あ、なるほど、このインタビューの順番もそうなってたんだ。おしゃれな構成。
おしゃれな構成ってなんだ。
これだって聞いた通りいけば
まあね、
いいってわけですもんね。
そうなってきますので、
モデルコース1。
参加用紙台紙の配布場所は小田急電鉄各駅、江ノ島電鉄の藤沢駅、江ノ島駅、湘南モノレールの大船駅、湘南江ノ島駅、藤沢七福神各神社寺院、藤沢市役所観光シティプロモーション課、藤沢市内公民館市民センター、藤沢市観光センター、片瀬江ノ島観光案内所、湘南藤沢コンシェルジュ、藤沢市藤沢宿交流館です。藤沢七福神巡りの期間は1月31日日曜日までです。スタンプを押せる時間は午前9時から午後4時までになっていますので、ご協力をお願いいたします。そして新型コロナウイルス感染拡大防止のために3密を避けていただき、マスク着用、少人数での参加、控えめな会話などのコロナ対策もしっかりとお願いします。他にも今回はデジタル版でもスタンプラリーにご参加いただけますので、ぜひご利用ください。
デジタル版。
デジタル版には富士キュン七福神が登場するそうです。二次元コードを読み取ってスタンプを集めてください。地域に出張特別番組、今回は藤沢七福神巡りということで、宝大神宮、陽明寺、白旗神社、上皇寺、諏訪神社、龍光寺、江ノ島神社の各関係者の皆さんにご協力をいただきました。貴重なお話をお聞きすることができました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
江ノ島では関東三大イルミネーション認定湘南の宝石を3月7日まで実施しています。江ノ島では新型コロナウイルス対応ガイドラインを作成しています。皆さんのご協力をよろしくお願いします。引き続き市内に伺っていきますので、皆さんご協力よろしくお願いします。レポーター田畑千秋、技術梶村聡、そしてご案内役は囲碁将棋でした。地域に出張特別番組、この番組は藤沢市がお送りいたしました。